皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリッキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私うまうまと
ホネストと
グリーンティーです。
第239回になるんですね。
うん。
2016年3月10日配信、駆け上がりラジオのお時間ですと。
やったー、はい、と、やったね。見てらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
来た来たと思ってくださってる方がいたら嬉しいなっていう感じはしますけれども、うん、もう今朝もね、花粉がひどくてですね。
そうね。
ちょうど10日の、はい。配信日の日も、まあもうピークトゥーピークなんじゃないかと。
ピークトゥーピークってちょっと違うんじゃないの？それピークからピークまでっていうことでしょ。
そうそう。そうだね。
どっかで見たような気がするなっていう。
ただそれ、ね、ピークからピークまで、ずっとピークみたいな話になっちゃうよね。まあ、ね。それはピークじゃんっていう。そこがピークやでっていう。
ちょっと付け加えたいっていう時がね、やっぱり、うん、まあありますよね。言葉をね、お尻にちょっとつけてみたいな。
何の話？
トゥーピークをつけなかったってことね。
そうそう、ピークですよね。でも、終わりたくなかったっていう。うん、そういう時があるかもしれないんですけど、お二人大丈夫なんですか？花粉は。
僕は全然大丈夫ですね。
あらまあ。
まっ、全くと言っていいほど。
なんか、毎年、ちょこっとはかかってるような気がするけれども、結局そうではなかったみたいなほど、ホネストさん言ってますよね。
いや、そう、だから、今日、ひどいですよね、みたいなこと言われても、全くわからないんだよね。
ああ。
そういう時どうしてるんですか？
え？
お客さんに。
そういう時どう
してるんですか？いや、花粉がひどいですよねって言ったら、いや、今年平気ですけどねっていうのは、ちょっとなんとなくこう、忍びないというか。
ああ。いや、言っちゃうな、多分。
なるほどね。
うん。
ああ、いいですね、みたいになってね。
花粉症なんですよね。いや、なんか今日花粉すごくないですか？みたいなことを、わーっと言われても、ああ、ちょっと残念ながら僕花粉症じゃないんでね。ちょっとお気持ちはわからないんですけど。
まあ、花粉症ってもう国民のね、病気みたいになってるから、もう花粉症ありきで話してくる人多いよね。
まあね、そう
ニュースとかも完全に花粉ベースで、ね。
だって、花粉のあれ、あるもん、天気予報があるぐらいだからね。ね、
そう、う
ん。だから、本当に花粉症じゃない人にとってみれば、何やってんだろう、これ、っていう気になっちゃうよね。
そう。
うん、まあでも、PM2.5 も飛んでるから、
そうだね。
そういった意味では、まあね、別に症状に出なくても、やっぱり、この時期ちょっとマスクつけてみるとか、
うん、その方がいいかもね。
やっといた方がいいかもしれないですね。うん、でも、ちょっとマスクがちょっと苦手なんで。
うん。
いるよね、マスク苦手な人もね。
そうそうそう。そう前話したかもしれないですけど、うん、マスク取った時に、こう、口元がふやけちゃってるみたいな。
蒸れるというね。
そうそう。
う
ん、水分をね、豊富に含んでおりますので。
うん。
だから一日マスクってのはちょっとね、きついんですよね。
もう逆にマスクは全然大丈夫だな。
なんかそういう人もいるよね。マスク、大丈夫どころか、
うん、
もう、なんていうの？顔を隠している方が自信を持って喋れるから、うん、マスク何も問題もなくてもするぜっていう人もいるらしいよ。
いや、喋るときは外せよと思うけどね。
なんか自分の顔が隠れて、口元が隠れてることによって、こう、なんか自信が、
う
ん、なん
か安心感、
そう、安心感があるみたいな。
自分は正体を隠してますみたいな、その SNS 的な考え方で、喋れませんみたいな。
多いらしいよ、最近。
あとなんかちょっと不思議なのは、昔のマスクって本当にこう、ちっちゃい、口だけ隠すみたいな。
ああ。
うん。
ちっちゃいマスクだったのに、いつの間にかかっこよくなりましたよね、マスクが。
なんか、
まあね、
そう、流線形みたいなのもあるもんね、最近。流線形っていうの方よくわかんないけど。
丸み。なんかこう、くちばしみたいにパコッと
あ、そうそうそう。キツネのようになるやつ。
あれ流線形
あれはね、ちょっと、まあ。
新幹線やない
ブロック率高いんだろうけどね。
うん、まあまあね。
でもあれ、威圧感があるよね、外から見るとなんか。あ、こいつちょっときついんじゃねえか、みたいな、なんか、そんな感じ。
あ、わかるわかる、うん。尖ってる感じがするからね。
そうそうそう。
何かのコスプレかな、みたいに、一瞬思ってしまうかもしれないですね。はい。まあまあ、そんな感じで。今日ね、実は、お便り来てたんですが、しばらくちょっと読めてなかったんですよ。
うん、え、うん、そうなの？
まあ、先週、先々週、前回か。もうないないないない。
来てないですね、とか言って、 申し訳なかったです。ということで、
うん、
はい。
そのお便りも読みたいと思います。今日2通紹介します。
お願いします。
じゃあ1つ目ですね、そのお便りになるんですが、かけらじリスナーですという形で、Gmail の方にいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ちょっとお名前が書かれてないので、そのまま読みたいと思います。うん、かけらじトリオの皆様へ、はじめまして。リスナー歴3ヶ月くらいになります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。
はじめまして。
この人たち、うちの会社にいる人たちと同じ匂いがする、というのが第一印象でしたと。
はい、いるかもしれないけど。
まあね。
え、転職したことないの？私なんて数えたら、5年間に8回くらいしてた。とか、ブルボンは確かに優秀。置いてあるお菓子ってその家の子供の男女比と人数にもよるかも。あと、親が社交的かどうか。とか、これぐらいは、まあ、あれですね。で、その時に話してた内容、
ね。お菓子の回ですね。
はい。あ、私の鍵、番号書いてある。でもめんどくさいし、なくさないからいいや。見なかったことにしよう。とか、
その
鍵の回がありましたね、
うん、
そういえば昔、彼氏のお母さんに、受験に集中させたいから電話してこないで、と言われたな。彼は全然気にしてなかったけど、とか。
あ、
うん、〇〇女子ね。それワイドショー、好きの上司がよく言ってるやつだ。あれ言われるとリアクションに困る、とか。
うん。
乙姫ってあんなにうるさい必要ある？むしろ逆効果では？というか全然姫じゃないし、とかとか。
うん、うん。
なるほど。
はい。ああ、これ隣のテーブルの会話だったら私うっかり参加したい。と親しみを感じながら楽しく聞いております。
うん、ありがたい。
ありが
たいですね。
非常に一番そのように使っていただけるとありがたいという、そうね、
はい、まあ、読み方。ごく稀に本当にどっかの喫茶店やらカフェやらでこういう会話してる場合がありますから
。場合がありますね。
いや、
場合
はあります。この番組のコンセプトといったらね、この、まあ、まさに言っていただいたように、隣のテーブルでなんか話してる感じのね、
うん、
会話をするのがこのラジオ番組ですからね。
うん、
そうなんですよ。まあたまに聞こえてくる、その、隣のテーブルで話してるっていうのね、
うん。
ちょっと参加したいなって思わせられるようなのが我々の目的でもあるので。
そうですね。
はい。
よかった。
そういった意味では、非常にありがたいですね、
うん。ありがたい。
はい。今後の配信も楽しみにしております。風邪予防の基本は手洗いうがいです。しっかり予防してくださいね。それでは、トリオファンよりと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まだね、風邪のシーズン、インフルエンザのシーズンが、まあ、収束に向かいつつはありますが、まだまだありますからね。
うん。
はい。予防の方はね、しっかりとしていきましょう。
はい。
はい、何、何、どうした、どうした、いきなり。
どうして笑ってるんですか。
学校の先生みたいな感じになりましたね。
まあ、みんなに呼びかけていくって、なんて、何々してい
きましょう。
いきましょう、みたいな。で、してくださいって言うと、あれじゃない。
まあ、自分も含めてしましょうになるからいいよね。
そうそう。まあ、話長くなるから行きましょうか。と、二つ目ですね。はい。醤油と味噌と〇〇とというタイトルでいただいております。
は
あ、こんばんは、進出鬼没の杉高です。はい。杉高さんありがとうございます。
ありがとうございます。
醤油、味噌ときたら、次はあれしかありませんね。近々第3弾を期待しております。
なんだ、あれって。
第3弾。
ホーネストさん。こちらをよろしくお願いします。
なんだろう、醤油、味噌。
まだ塩やってないんじ
ゃ
ない？
あ、塩？
塩、砂糖、酢とか。
ああ、お酢ね。
差し支え的にいくってことですか、
うん。なるほど。
ところで、グリーンティー先生、主要味噌3つは何でしたっけ？ぜひ教えてください。
何でしたっけね。
何でしたっけね。
豆板醤とか言って俺言ってましたね。確かね。あれだ、原材料か。原材料で分かれるやつだよね、確かね。前言ってたのは。
米味噌とか豆味噌とか。
麦味噌とか、そういうやつですっけ。
あ、合わせ味噌、白味噌、赤味噌みたいなのもあるけどね。まあ、分け方っていうのはいろいろありますからね。
まあ、でもまあ、一つ勉強になったというところでしたと。うん、はい、はい。なんて冗談を言ってる間に、もう3月なんですね。
はい、
桜散りすぎ、瞳閉じすぎ、などは言いながら、三徳包丁を贈り物にしよう。雪合戦を冬季オリンピックの、公式試合にさせようと語り合っていた、3月ですよ。覚えていましたか？
だから3月に過去放送で、過去でやってた回を。
うん、そうですね。
覚えてますね、でも。
覚えてる覚えてる。
公式種目にしたいですよね、でも雪合戦。
そう、雪合戦、そうだね。未だになってないもんね。
でも、あれ、なんか国際大会あるんだっけ？
国際大会はあります。
雪合戦はね。
はいはい、
うん、そうね。 でも、ちょっと、あれだよね。ナレーションというか、その、実況に困るよね。
まあ、その辺は、まず、古田さんとかにやってもらって。
さあ、スポーツです。そう。青山さん。
なんか、ガキの使いみたいになるんじゃないかなっていう気がしますけどね。それでさ、やったら。
まあ、一回ガキの使いでやってもらって、ちょっと知名度上げてもらうっていうのもありかもしれない。
うん。
ああ、そうね。うん。
はい。
はい。
セキュリティ問題は最近増えてきましたね。私もアップル側の意見に賛成ですが、そのうちパスワードを回避して中の情報を見なければならない状況になりかねないと思うのです。
うん、
毒を持って毒を制すというわけではありませんが、カレログでしたっけ？スマホの情報を受け取りまくってストーカーのように相手を監視続けるアプリ。あのように誰かの情報を見るのは、いとも簡単になっているのが現状ですよね。
うん、
ネット社会をどのように過ごしていくか、今後の対策に期待するとしましょう。ではこれにて失礼します。マニアックネタが増えてきて、またお三方の白熱バトルトークが聞ける日を楽しみにしています。杉高でした。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カレログありましたね。まあサービスなくなったみたいな感じでしたっけ。でも
カレピコンっていうのになって
変わっちゃったのか、
ね、確かその後どうなったかは
なんだった
みたいな。
カレピコン懐かしいね。カレピコ
ちょっと名前可愛くしたらいいと思ってって感じがしますけどね。
でもさ、なんかあれ別に子供用で作ればよかったのにって話をしたよね。
あ、そうそうそうそう。うん、
そう、社会の役に立つっていうね。そうそう。意味では。
子供が今どこにいるかみたいなのやればいいのにって言ったら、全然、なんか。
なんでチャラい目的にしたんだっていうね、せっかく有用なアイデアをっていう。
カレピコって。
もうピコの意味がわからないからね。
ピコピコしてるんでしょ。だから
まだログだったらログだけどさ。
まあ、ただその、うん、何か商品作るときに若い女性に受けるようなものを作るっていうのを割と、うん、ターゲットとしては一番強いですよね。
まあそうですね、うん、もうでも多分この考え方はもう受け入れられてないってことでしょうね。話題にさえなってないのでね。
でも使ってるやつはいただろうね、うん、
まあ少しはね、うん、まあ常識的にはちょっとなんて
使わないと思う。このカレーログとかカレピコはさ、カレ版があるのにカノ版がないのはちょっとね、それもやっぱ物議を醸すんじゃない、うん、彼女をね、監視する男子は、なんかダメだみたいな。でも彼氏を監視する彼女はいいみたいな、そんな風潮的な。
うん。
まあ、昨今の不倫騒動みたいなのも出てますから。
え、ベッキーですか？
いや、勝浦さんとか。
あ、勝浦さん。勝浦さん。もう、なんか絶え間なく出てるよね、この不倫騒動は。毎月誰かしら。
あとは政治家の方もいらっしゃいましたし。
うん、宮崎。育休取るっつって。
あ、そうそうそう。ね、
これ、何がすごいって、文春が全部すごいよね。
センテンススプリングでしょ。
そう、センテンススプリングがやっぱすごいよね。
なんか本当にどこにでも行くらしいですよね、取材班って。
なんかもう3ヶ月ぐらい前から貼ってるとか。
いや、だって雑誌が売れるためだったらもう、そりゃあね、やるでしょ。うん、彼らの本業だもん、それが。すごいなと思うけど。
なんか、マスコミって言うとなんとなく印象がなんとなくこう、ね、無理やり聞いて、報道陣となんとなくその、なんですか、表現が難しいんですけど、ちょっとやり方強引じゃないって思うところあるけど、こういう騒動の話についてはなんかもっとやれみたいなっていう世論と言いますか。
まあ、矢島根性というかなんか、
ね。だから自分のことじゃないから、いいぞもっとやれみたいな人が多くなるのはまあね。しょうがないでしょ。
まあ、ね、そのあたりうまいなと感じてしまいますが。
いや、この、だから、世論の気持ちに立った取材をするのはやっぱうまいのかもしれないね。
もう雑誌として生き残ってるってことだからね。うん、まあ話がずれちゃったんで。
はい。
はい。
お便りは以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、今日のね、コンテンツの説明に行きたいと思います。本日のかけらじタイムズはホネストさんですね。
はい。今回はですね、まあ民主維新が何やら新しい党を作るという話が出ておりますけれども、そこで新党の名前募集しますという、まあ、ニュースが出ていたので、それについてですね、あれよこれや批判をしてみようかなと思っております。
で、名前も考えちゃうってことですかね。
そうですね。一緒に考えましょう。 これでもう、応募しちゃいましょう。かけらじ党とか出しちゃいましょう。
ホネストーでいいでしょ、ホネストー。
ホネストーいいですね。
ホネスト
ー。まあまあ、詳しくはコーナー入ってから
ですね。そうですね。ぜひぜひ。
はい。続いて、井戸端カオスは、グリーンティーさんですね。
まあ、今日は、花粉症と仲良く付き合うための話ということで。まあ、以前、花粉症5年ぐらい前に取り上げたんですけれども。まあ、その時は花粉症のメカニズムとかも嫌だよねって話、まあ今日もしてましたけれども。今日はどちらかというと、まあその花粉症と仲良く付き合っていきましょうというね。そういう傾向の話にしていきたいなというふうに、していきたいというふうに思っております。
はい。うん。じゃあ聞き終わる頃には、花粉症に対しての見方が変わってるかもしれないですね。うん、
はい。
はい。それでは、コーナーの方参りましょう。
かけるじタイムズでございます。ね。ということで。
はい。
今日は、民主、維新の、新党名、公募に、呆れる人たちが続出しているというニュースをやっていきたいと思います。ね。安倍さん関係ないですけどね。
全くキャラが定まってないですね、ジョモンさんが。ちょっと不穏な。
不安定な。
感じてしまいますね。このコーナーいけんのかどうかっていうの
を。いやいやいや。
サポートさせて
もらってもいいですか？反応がないから。
3つぐらいキャラが出
てきて。反応が全くないから。
勝手にやってるからですよ、それ。
いやいやいや、なんか言ってくれや。
せめて事前に言ってくださいよ、じゃあ。
なんか言ってくれや。
ちょっと俺こういう感じでいくから。
いやいや、ちょっとさ。その事前の打ち合わせがないじゃん、この番組。これで行くよ、みたいなのがさ、この、音楽が流れたら間に言えればいいんだけど、ないから。
いや、そのね、
突然入るしかないの、僕も。
勇気がいるんですよ。ネタに対して、ね、反応していく。
あとさ、結局どこまでネタが続くのかがわかんないから、途中でちゃちゃ入れられないんだよ。
だから、打ち合わせさせてくれや、それ。俺も不安なんだよ、これ言ってるときすごい、あ、二人からの反応全然ないから、これ。
確かに、ちょっと、あれでした、二、三秒
不安なんだよ、これ。俺、これ、切れてんじゃねえかなって思ってんだよ。俺、スカイプ切れてんのか、これ、みたいな。なのに一人すっげえ喋ってるな、みたいな人になっちゃうから、これ。頼むよ。まあ、ということでですね。
はいはい。
まあ、そんな話はどうでもよくて。民主と維新の党がですね、まあ、新党を募集しますという、話が出てるわけなんですけども、
うん、
まあ、早速ですね、ネット上ではいろいろ、叩くことが出てきてるんですね。
うん、
何をやっとるんだと。何でもかんでもこう、ね、国民の皆さんに決めてもらえばいいっていう話でもないと。
うん、
まあ、そんなお話があるわけなんですけれども、一応、この、まあ、その、新党募集についてのね、お話をさせていただきますと、うん、3月4日からですね、6日まで、ホームページとかファックスで受け付けてたんですね。
うん、
もうこれ配信してるときはもう、終わってるんですけれども、うん、まあ、募集をしておりまして、応募要項としては、まあ、新党の案で、それを押す理由、あとは名前と性別と。ね。まあそういうものを書いて、送ると、まあもしかしたら、新党の名前に選ばれるかもしれない。
うん。
で、一応、複数案とか複数回の、まあ応募も可能にしているそうなので、
うん、
まあ思いついたらポンポンポンポン送っていいと。
うん。
いう、まあそんなことが行われてましたよという、その話なんですね。
まあ過去形になっちゃいますけどね。
まあまあまあ、まあ。まあ皆さん中にはね、応募したよっていう人も中にいらっしゃるかもしれませんが、うん。まあこれがですね、いろいろ、まあネットで波紋を読んでおりまして。
うん、
まあ、ね。一番最近あった同じようなことで言うとですね。まあマクドナルドの名前募集バーガーと一緒じゃねえかと。
ああ、北海道。
ありましたね。
ありましたよね。
北のなんちゃら。
すごい長い
なんちゃら、
ね。これを決めてくださいみたいな。
下のいいとこを。ギュットバーガーでしたかね。
店頭でなかなか言えないっていう。
うん。これくださいってなっちゃうと思うんですけど。まあまあ、そのね、マクドナルドの名前募集バーガーと同じレベルじゃねえかと。いう批判が、 言われていたりとか。
そうですね、まあ。政府がやることなのかっていう、若干そういうような見方が出るかもしれないですね。
はい。あとは、まあ、ただの話題作りでしかないよね、とか。まあ、こう、何か、こう、国民に募集をするという行為はですね、五輪のエンブレムですか。
うん。
あのあたりから、こう、徐々に、こう、国の中でもう、国民に決めさせればいいんじゃないみたいな、そんな風潮が出てきて、ちゃってるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあエンブレムはね皆さん良かったのかもしれないですけど、信徒の名前ぐらい自分たちで決めてくれよみたいな、まあ そんなところもあるんでしょうね。うんう
ん、それはそう思いわ。だって
ね、
国民にあんま関係ないじゃん。
決めなきゃいけないんだ。というようなところでですね、なんとツイッターではすでに大喜利が始まっているそうでございます。で、まあどんなツイッターで挙げられているのがどんな名前が出ているかというとですね、政策なし党とかですね、本末転倒とかですね。
あ、その辺大きいだね。
うん。怒り浸透とかですね。うごうの党とかですね。うごうの州みたいな感じですね。あとブーメラン党。
帰って
名前募集党。あと、北のいいとこギュッとかね。ゲスの極み党とか。
あ、ツイッターはそんな感じになるよな。
まあまあ、なります、なります。まあ、本当にこれで応募してくれないかと思いますけれども。まあ、こういうふうにですね、新しい名前というのが、いろいろ出てると。いうところで、まあ、有権者へのアピールのためにやっているのかもしれないですが、まあ、あまり国民の反応はよろしくないと。
まあね。
いうところでですね。どうですか？このニュース聞いて、お二人募集しようと思います？
は思わない。
まあ、大前提として、その、与党じゃなくてですね。
うん。
野党の。
今はね。
まあ、はい。で、民主党に、まあ、要は九州合併みたいな形になると思う、推進の党が。
うん。
いうときに、その、支持者がすでに少ないじゃないですか。その、
まあまあね、
言ってしまうと。だから名前募集はでも全部に対してですよね。ここがちょっとなんとなく何してんだろうっていう気はしますね。
まあ、ね、
あの、そういう一つの政党がやるというよりかは、例えば何か、そうですね、与野党で決めた政策でなんか新しい名前募集してますとかだったらなんとなくまだ国民全員で考えようぜっていう感じがするんですが、
はいはいはい。
あ、ちょっとこの党で何ができんのみたいな部分をむしろ、あの、プッシュしていただいた上で、じゃあ、こういう名前いいんじゃないですかとかってなるかもしれないんですけど、なんか順番が違うんじゃないかと。
うん。いうのはね。そうね。向こうでいくつか考えたものがあるんだったらまだ、い
いと
思いますし、
ね、
あと、やっぱ今言われたように、その、名前を決めるにあたって、どういうこの政党なのかをちゃんと紹介してるんですかね。うん、ちょっとサイトを見てないんでわかんないんですけど、なんか、くっつくから新しい名前ちょっと募集しますっていうだけだと、ちょっと何をつけていいのかもね、コンセプトもよくわからないから。
そうなんですよね。うん、結局、だから、国民からすると、このニュースだけポンと見てもね、
うん、
一体、じゃあ、その二つがくっつくことによって、どういう政策になるのか、
うん、
まあ、マニフェストを最近言ってないのかもしれないですけど、そういう、マニフェスト的なところをどうしていくのかっていうのが、まあ、全く見えてこないですよね。で、今のところですね、募集はそれぞれの党のサイトでやってます。民主党のページっていただくと、ページの一番上にですね、うん、バナーが出てまして、党名を募集してますよ、みたいなところが出てたりとか、まあ、あとは、まあ、維持の党を言っていただいても同じような感じだと思いますけれども、まあ、それもですね、ページとしてはすごく簡易的なページなんですね。
まあ、
政治の流れを変える転換点を作り、野党結集の大きな核となるべく、民主党と維新の党は共に合流し、新党を結成することを確認しました。合流にあたり、当面を国民の皆さんから募集します。で、書いてあって、3月4日から6日まで、PC、タブレット、スマホの応募はこちらから、ファックスはこちらから。で、先ほど僕が言った、応募に関してどういうものを入れてくださいね、ぐらいしか書いてないんです。
まあなんか、できれば、一つのドメインを取得して、まあ、そこで、リンクをね、各党のページからリンクさせて、そこで募集とかの方が、 そうね。良かったかもしれないですね。
うん、そうね。まあ、サイトの作り方もそうですけどね。
はい。まあまあ、その名前決まってないでドメインどうしようみたいなのあるかもしれない。
でも、あれじゃない透明募集 .com とかでいいよって言われ
る。あ、それいいですね。
まあ、できる
ね。そしたら、なんか、あ、募集のためだけの、フォームを作るためだけに新しいドメイン申請して、うん、結構本気やんっていう、形になりますよね、うん、ネットの界隈からは。
うん。ただ、
惜しい、
うん。その期間だけお前わざわざその、ドメインをお金出して取ったんかい税金でみたいなことも言われる可能性もあるけどね。まあまあ、いろいろ難しいかもしれません。うん、ただ、そうなんですよ。その、要は、まあ、一般的にランディングページって言っちゃって皆さんがわかるかわかんないんですけど、その、キャンペーンだけのページをね、作ったとしても、ちょっとこの内容では、あまりにも、我々国民として分からないことが多すぎるじゃないかなというふうに思うんですよね。
うん。
で、結局。フォローはしてあげたいんだけどなっていう気はするんですけどね。うん、
まあね。
やっぱり、野党がこれだけちょっと弱すぎてしまうと、
うん、
なすがままみたいになってしまっていて、
そうね。
ちゃんと意見って二つないといけないですよね。
うん。
うんちょっと全然関係ないところで思い出したのがなんか知んないけど、WWZ だったか知んないですけど、ブラッドピットが出てるゾンビの映画にですね、
はあはあ、
インドだったかカタールだったかちょっと忘れてしまったんですが、どっかの国は、うんゾンビが来るのを防げたと。
うん。
その時はですね、何かこう新しく決めようって言った時に、10人中9人が同じ意見が一致した場合は、10人目は必ず別の意見を言わなきゃいけないみたいな決まりがあって、その意見を言った人のアイデアが、外壁を建てようっていう話で、で、外壁を建てたらゾンビを防げたっていう、まあそんな話が出てたんですね。
うん。
あえてまあ真逆のことを言うような人が入っていって、ちゃんとそれも吟味されるっていう仕組みになってないと、ちょっとこの先不安だなっていうのはやっぱり感じてしまう。うので。
なるほどね。
はい。なんでまあ、ここで、党のね、力を強く知って、もうちょっと自民党に対立できる、対立でいい意味でのね、意見を戦わせる、議論するという意味で、うん、っていうことなんですけど。
うん。
まあ、それでやってもらえるんだったら、新党になるのはいいんですけど。
うん。
だからぜひね、名前から、いい名前に決まってほしいなっていうのが、ありますよね。ここですごい変な名前になっちゃったら、ちょっともう、何ですか皆さんがっかりみたいな感じで逆効果になっちゃいますからね。
そうですね。まあ、うん、少なくともその、まあ、維新の党はね、比較的新しい党で、今ちょっと維新の党のサイト見たところですね、バナーは貼ってあるんですけど、バナークリックすると、なんと、民主党のサイトに飛ばされるというですね。しかも説明ページに飛ぶんじゃなくて、バナーをクリックするといきなり応募フォームに飛ばされるっていう、
も
う、なんじゃこれみたいな、その作りになってたんですけど、まあ、少なくとも民主党はですね、今までこう、自民党と一応張ってきた二大政党の一つ、
勝ったこともありますからね。
いや、そうですよ。民主党が、与党になったね、時期もありましたし、まあ、それだけ大きい党なわけですから、まあやっぱりね、あまり変な名前というか、なんか居心地の悪いような名前にされてもなっていうのはあるんですよね。これからいろいろね、投票とかするときに、多分、こう、年齢の高い方って、新しい党か変な名前だったら、前民主党だったのな、今何党だっけねみたいな、まあ、書いてあるんでしょうけど。うんよくわかんなくて結局民主党で投票しちゃう人が多いような気もするんですけどね。
そうね。
まあそういう意味ではこの党名っていうのは非常に重要な役割というか立ち位置のものだと思いますので、
あまり、ね、これってまだ10日の時点では選考中ってことなんですかね。
選考中だと思いますね。
うん、じゃあまだ今聞いていただいているリスナーの方々も僕らも同時にですね、
うん、
どんな名前になるのかなっていうまあ予想でしかできないわけなんですけど。
そうですね。一応18日。に、
はいはいはい、
新党名を決めるという。じゃあ、までに、新党名を決めるという。
20日配信には間に合うってことですね。
そうですね。
収録日がいつになるか
によっては。収録日が、そうか、いつからな。
20日の時はまだ分かってないと。
ね、19日にやればいいんだけど、19日は平日かな。
うんうん、そうだね。ただ30かな。僕らが分かって
まあまあまあ。そういうですね。 まあ、非常に重要な、名前というのは重要なものですから、この、政党に関しては。まあ、ぜひ、じっくり吟味をしていただきたい。あまり国民にね、何でもいいから、ちょうだいっていう募集の仕方はよろしくないんじゃないかな、というふうに思っているわけなんですが、まあ、せっかくなのでね、この三人で、なんか考えましょうよ、というふうに思っておりますが、いきなりここでですね、うん、じゃあ、グリーンティーさんって言っても、いやいや、思い浮かばないよ、みたいな話になると思います
ね。さっき俺言ったよ、ホネストって。
いいの？ホネストおかしいでしょ、だって。
いや、骨太の。
骨
格
を。
そうそうそう。
骨太に。
そうそうそう。そうそうそう。
骨スト
ロベースで見直して、骨から。
やめろやめろ。
行こうみたいな。
意外と意味がちゃんと通じるから、やめてほしいわ、それ。
日本の背骨に、骨ストー、みたいな、そんな感じ。
で、骸骨。骸骨のポスター。
いやいやいや。だったらね。
もう決まりじゃん！
少なくとも、オネストーぐらいにしといてよ、ちょっと。オネストーは分かる。なんか正直者だからオネストーとかだったら分かるのよ。ほって言っちゃうと、もう、
いや、ほってかけないとはいけないのでね。
オネストーやめなさい、もう。ね、本当に。いやいや、一応ね、日本の過去の政党、今ある政党名って全部言えないでしょ、多分。
そう、言えない、ね。なくなったりしてるのもあるし。
うん、そう。わかんないじゃない。僕もわかんないんで、一応今ウィキペディアに載っている、現在活動していて、国会に議席を有している政党の名前がね、
うん、
西ローハーと13ですか。まあ、無所属を除いて13政党あるんですよ。
うん、
いくつ言えます？多分日本の国民のほとんどが全部言えないんじゃないかなと思うんですけど。
まあだから、自民、民主、公明、うん、維新、
はい、
はい。あと何だっけ、共産とか、
社民とか。
うん、社民あるのかな、今。社民あるんだっけ。なんか、それぐらいにしか、まあ、言えないよね。あと、山本太郎となんたらみたいな。
はいはい、あ、すごい、すごいね。
それぐらい
かね。それが出てくるのはすごいわ。うん、うん、まあまあ、今言ったのはね、大体あるんですけど。まあ、自由民主党、ね。
うん、
あと民主党。でも、これ驚いたの、民主党って、1998年からなんですね。
なんか結構さ、自民党から分かれたりとかいろんなことが起こってる
も
ん
ね。そう、まあ我々も小さい頃だったんで、あんまり実感はないですけど、成立したの1998年。
うん、
はい。なんですって。だからまあ、比較的、まあ新しいって言っても結構長いですけど、
うん、
まあ、どちらかというと公明党の方が、まあ、古くからあって、一回亡くなって、もう一回こう立ち上がったみたいな感じなので、うん、あれですけど。まあ自由民主党が1955年からね、うん、ありまして。まあ参議院衆議院どちらもあります。民主も参議院衆議院どちらもあります。で、あとは公明党、日本共産党。
うん、
まあ日本共産党はですね、一番最初は1922年から。なので、自民党よりも古い。ね。
うん、
あとは維新の党ですね。あとですね、維新の党とは別に大阪維新の会というのも。
なんか分かれたね、そういえばね。
はい。ありまして。まあ、これも、衆議院、参議院、どちらもあると。で、あとですね、先ほど言ってた社民党。まあ、社会民主党と言われるところですけど、うん、これも衆議院、参議院、どちらもあります。うん、で、グリーンティーさんが言ってた山本太郎となんとかとか言ってましたけど、うん、生活の党と山本太郎と仲間たちという。ですね。
もう。
そういう政党がある。
これは多
いかもしれないね。それのせいでちょっと若干その、透明の名前どうなの、うん、みたいな。
そうそうそう。よくわかる。
自由すぎなんじゃないっていう風潮が出てきちゃったのかな。はい、うん、
ただまあ、生活の党がもともと多分ありましたからね。まあ、それのおかげで衆議院、参議院、それぞれ、一応2議席、3議席ですけども、それぞれ持ってる。
個人名入ってるのおかしくねえか。
うん。なんだ山本太郎みたいな話。あとですね、まあ、出なかったところで言うと、改革結集の会というのが、これ参議院にはないんですけども、ね、衆議院に5議席ありますと、うん。あとですね、日本の心を大切にする党。ね、うん、聞いたことないですけどね。
うん、
これが参議院に4議席のみあると。うん、あと、日本を元気にする会。これも参議院に4議席ある。で、あと、新党改革。 新党改革、はは。これも参議院1議席。あと、沖縄社会大衆党というのが、参議院1議席。
沖縄、
はい。これ1950年からある党らしいですね。
結構古いね。
うん。で、あと、無所属の方々がいらっしゃるとか。まあ、そういうような感じですね。
まあ、この名前群の中に、まあ、追加というか、まあ、二つ減って一つの増えるって形になると思うんですが、
うん。
うわ、どうでしょうね。やっぱり、呼びやすいのがいいじゃないですか。
うん、
うん。
自民とか公明とかってパパってこう呼びやすいの、うん、で、民主もね、今の民主って呼べますから、うんうん、そこでちょっとね、みんなの心をどうのこのとかなってくるとちょっと、
ちょっと長いのはなしだよな。うん、
そうですね、うん。まあ長いやつを略称で呼べるっていうのが、まあ条件になりそうな気はしますね。
うん、いや、だからもうこれ、多分ね、現実的なところ言ってよ。まあその面白おかしくうんぬんではなく、多分、この二党が合意するってなった時に、どうせ民主と維新っていう名前をくっつけて、民主維新党とかね。
うん、
で、略して民意党。我々は民意を受け入れます、みたいな。それと引っ掛けてくる、みたいな。
うん。
まあ、そんな感じになるんじゃないかなと。
まあ、無難なところに行くとそうなりそうだね。うんうん、
民主維新の党とかね。
なんか民主入りそうですね、うん。
民主入るでしょ。
なんか民主取っちゃうと、あの、
うん、
ゼロベースになっちゃうみたいな。
もうアメリカみたいに共和党とかにしちゃえばいいんじゃん。
え？
共和党とかにしちゃえばいいんじゃん。アメリカみたいに。
いやもう共和党、いいけどね、共和党でもね。
共和党、アメリカ民主だよね、確かね。二大政党が。
そうね。そうそうそう。うん、いや自民がないからね。うんまあね、
いや、適切な手、透明は思い浮かばないね。
まあじゃあ。
だから募集し始めたのかもしれない。多分、そのしっくりくるのがねえなってなって、うーんってなって、じゃあ募集してみますかっていう。
ここは、
うん。
一石投じるか、ホネスト党でね。
コンセプトありきじゃないと、これのは。
そうなんだよ。名前決めるのって何かコンセプトがあっての名前だからね。
そういう意味でさっきの日本の背骨になるよっていうのは俺はコンセプトだと思うね、一つの。
ホネスト？
やっぱりホネスト言っちゃいますか。
いやいや、日本の背骨になるまではいいのかもしれないけど、その骨からホネストっていうのはおかしいでしょ、だって。
まあ、そこはかけらじっぽさを出してるっていうことで。
いや、そうだけどさ。まあね、よくわからない話になってしまいましたが、まあこういった形でですね、日本の、政党、ね、民主と維新という党がですね、今、いろいろ名前で揺れに揺れていると。まあそんなお話でございまして、今回のかけらじタイムズとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、花粉症と仲良く付き合うためのお話をさせていただきます。井戸端カオスになりますけれども、まあ、5年前にですね、はい、実は第59回、2011年3月10日配信、花粉症と戦うアプリかけらじっていう回がありまして、
ほう。
まあ、そこでかけらじタイムズは、やるしかないでしょ !iPad 2! っていう、これ多分ホネス。
やるしかないじゃん。どういうことなん
だ。いや、どういうこと
だ。ホネストだね、これね。
どういうことだろう。
うん、で、その次の井戸端カオスに、涙の数だけ強くなれる花粉症と戦う君へのメッセージという、まあ結構痛々しいですね、タイトルがついていてですね。まあ一回ここで花粉症については扱っていると。
はい。
で、まあこの時はですね、まあ花粉症になるメカニズムがどういうもので、
うん、
まあ、具体的に言うと、何ですかね、抗体の話とかしてたのかな、 どういう抗体が花粉症に対してできて、で、IgE 抗体とかいう話を確かしてたと思うんですけど、まあ、実はそれって、
一定数以上いっちゃうともうダメですってやつですよね。
はい、それですね。で、その抗体が、もともとは日本人は寄生虫に対する抗体として持っていたんだけど、それが最近は寄生虫が少なくなってきたんで、そもそもそういう抗体を持つ人が少なくなってきていて、で、花粉症に弱くなったとか、なんかそういう話もしていたような記憶があります。で、まあ、どっちかというとですね、花粉症のメカニズムと花粉症になって辛いねという話をしていたんですけども、まあ、5年経ってですね、結構、その当時、私の周りで花粉症ではなかった人が今年から花粉症になるみたいな人も最近出始めてきている。
うん、まあもう増えるばかりですよね、うん。
で、さらに、まあ私は治ったかというと治ってなくてですね、引き続き花粉症と、まあ5年間お付き合いをしているという状況なんですが、うん、ただ、なんかその5年前と自分の今状況を比較してみるとですね、以前よりもイライラしなくなったなと。
ほう。
うん。ね、やっぱね、花粉症ってすごい、こう、落ち着かないし、寝てても、なんか寝れないとかっていうのもあったりとかして、
は
あ
は
あ、結構、ムカつくイライラ感みたいなのは、あるんですよ、最初の
頃って。そうですね。集中できなくなっちゃいますよね、うん、鼻が常にムズムズしてると。そうそうそう
そう。で、特に、受験の時期とか思い出すと、勉強とかやる気なくなるんですよ。
ほう。
うん、
もうずっと鼻噛んでなきゃいけないからね。あと目が痒いとか、
うん、
だけど最近別にそんなこともなくですね、もうなんか結構落ち着いて、ああ今年もまたこの季節来たのかみたいな、こう風物詩的な感じでちょっと対応できるようになってきていてですね
風物詩
それ症状がちょっと弱まったってこともあるんですか？
弱まってるのかな、弱まったのか慣れてるのかちょっと個人的にはわかんない。でもそんな弱まってる感じじゃないですね。やっぱ目は常に痒いですし、鼻も、まあ、ずっと噛んでる。けれども、なんか対処の仕方とか、それに対するその、なんていうの、気持ち的なものなのかな。なんかそういうのがちょっと変わったんじゃないかなと。長年付き合うことによって。
ほう。
っていうのもあるんじゃないかということで、まあ、ここでもう一度ね、まあ皆さんのお話も含めながら、まあ花粉症、まあ、広く言えば持病ですね。との付き合い方をちょっと、うん、ざっくばらに話していきたいな、というふうに思いますと。
はい。
はい。で、まず、ちょっと最近あった身の上話からね、始めたいんですけど。
いきなり身の上話はぁ、どうぞどうぞ。
まあ、井戸端カオスなんで別に自由にやろうかなということで。
そうですね。
先月ね、私誕生日を迎えたわけなんですが。
おめでとう。
ありがとうございます。まあ、皆さん、ね、同じ代になったということでね。
おめでとう。
で、ちょうど誕生日のその日にですね、すっげえ目が痒くなって目が真っ赤になったんですよ。
ああ、
で、これはいかんということで、ちょっと会社を休んでですね、もう午前中眼科に行って来たわけですね。うん。
ああ、充血しまくっちゃってたと。
そう、すげえ充、てか右目だけすげえ充血して、もう、ああ、なんかしかもなんか痒いな、痛がゆいかよくわかんないけど、そんな感じになっていてですね。まだその時って花粉症、のなんか症状っていうわけでもなくて、なんかなんでだろうっていう感じで、まあとりあえず病院にまあ行ったわけなんですね。
うん。
で、まあ充血してるっていう症状を言って待合室で待ってたら、まあ平日の病院って結構ね、お年寄りが多いんですよね。
そうですね。
うん。何々さん何々さんってこうすっげえ待たされて、最後の方になってやっとグリーンさんグリーンティーさんみたいな感じで
呼ばれてる。呼び方ではないけどね。
君の名前って何？名字グリーンだったの。
いやいや、自分の名前でこう、病院的な表現するとこうしか言いようがない。
いや、まあそうだけど。確かに名字言ってから全部名前言うけどね。はいはい、
で、まあ、行くとですね、まあ、もともとやっぱアレルギーがあったかなんかで、まあ、ちょっとアレルギー性のもんだねと。花粉症とは言われなかったんですけど、やっぱ花粉症とかアレルギーを持ってる人が、結構なりやすい、ちょっと目の炎症的なもの。で、それが、最近だとちょっと黄砂が来てたりとか、
は
あ、あと、なんていうのかな、PM2.5、
は
あ、ああいうので、ちょっとこう、目の炎症になることがあるみたいな、そういう診断で、
うん、
まあ、結局何かね、よくわかんないまま目薬を処方され、みたいな感じに、ま、なったわけですよ。
なるほどね。
うん。で、まあ、視力検査やら何やらして、 まあ実は言うと、もう話し取れちゃうんですけど、視力検査中に、なんか、俺がちょっと、メガネのね、レンズがちょっと傷ついてて、見えない部分があったんで、
うん、
あ、これちょっと視力落ちたのかなみたいな、ちょっとすごい不安になってたら、後ろで、なんか、その看護師の人が、ケラケラ笑ってて、
うん、
なんやこいつらって思ってたら、あ、今日、グレインティーさん誕生日なんですねみたいな、なんか、そんな話で盛り上がってるだけだったっていうね、オチがあったんですけど、その時は。
どうでもええよ。
まあ、そういう、そういう。
ちょっと疲れちゃってるじゃないですか。
どうでもええわ、そのくだり、どうでもよかった。
あ、そう、どうでもいいなと思いつつ。
結局、レンズどうだったんかいっていうのもない
ですか。レンズの傷の方が気になったわ。
いや、まあ、でも、結局、誕生日にこんな病院に来るなんてもう、ついてないですね、みたいな、その辺でちょっと話盛り上がったっていうだけの話なんですが、結局そういう感じでその目薬を処方してもらったわけですよ。
あ、はい。
で、その目薬がまあ基本的にはそのアレルギーに対する多分ヒスタミン剤、抗ヒスタミン剤とかそういうのが入っていて、うん、まあそれで炎症は軽くなったんですけどね。で、まあ今もちょっとその目薬つけてるんですけど、おそらくそのおかげでちょっと症状が楽になってんのかなと。
あ、聞きますよね。抗アレルギー剤、抗ヒスタミン剤。うん、まあ、服用、飲んだりもしますしね。
そうそうそうそう。
そんなに詳しいの？
やっぱり、花粉症だからですよ。
あ、そうか。
そう。で、花粉症ってのと、目と鼻が結構メインになることが多いと思うんですけど、どっちかだけの薬で、結構両方とも効く。
ああ、はいはいはい、うん。
そうなんだ。
だから、目薬だけ刺してても、結構鼻の方の症状が軽くなったりとか、逆に言う
と、目と鼻つながってるって言いますよね。
うん、逆に点鼻薬かなんか、あんま、もしくは内服薬でもいいんですけど、
うん、
でも別に全体的にちょっと良くなるみたいな傾向があるので、うん、まあ、そういうやっぱメカニズムをまず昔よりも今の方が知っている。
うん、うん、
うん。まあ、自分の体のことをこの5年間でよく、より知ったということがまず一つ。そのイライラとか、花粉症と、こう、向き合える、まあ一つの要因なんじゃないかな
と。ああ。まあ何も知らないとね、何なんだこれはっていうイライラがずっと募りますけど、うん、理解するということで、
そうそうそうそう。
向き合えるようになるということですかね。うんうん
なるほどね、
この時にはこういう症状ですし、まあ、もともと僕病院あんま好きじゃなくてですね。
はあ、
うん、病院行くのも結構花粉症だしっていう感じで、
うん。
こう嫌ってたりしたこともあったんですけど、やっぱり病院に行って、で、そういう不安なことは聞くっていうのは、まあ結構そういう不安を解決することにもなるし、この花粉症と向き合う一つの方法かなと。
あと若干プラシーボ効果も、うん、まあ、少なからずありますよね。
うん、まあ、あるでしょうね。
はい。結構気分の問題で、その、自分の感じ方変わってくるんで、症状は一緒でも、
うん、
解釈の仕方によっては、軽減できるっていう部分は、うん、多分普通にあると思います。
だからまあ、一つは、こう、一人で抱え込まないっていうね。
結構、思って
ました。
花粉症、一人で、
まあ、抱え、いや、でも、結
局、諦めない
で。諦めないで。いや、まさにそういう感じで、結局、自分一人しかどうしようもない症状って思い込んじゃえば思い込んじゃうほど、辛くなる。という傾向があるので、
うん、
まあ、そういう部分はちょっと気持ちをね、もう少し穏やかに持てばいいのかな、というふうに思いました。はい。で、まあ、花粉症、まあ、もともと、どういうものかっていうと、免疫システムが過剰に反応するよっていうことだっていうのは、昔から言われてますし、まあ、かきらじでも取り上げました。
うん。
で、最近ね、その花粉症に対して少し前向きになれる、まあ、記事を見たので、まあ、それもちょっと二つ目として紹介していきたいんですけど、花粉症と癌の関係っていう記事。
ほう。
うん。まあ、まあ、タイトルだけ読ませてもらうと、日本の国民上花粉症に癌予防の効果ありという意外なメリットっていう、これ、いかがわしいね、記事が出て
る。ほんまかってなっちゃいますね。
うん、
で、まあ、一応研究結果が書かれていてですね、まあ、統計的に見ると、花粉症の人、は、膵臓癌や脳腫瘍の発症リスクが半減するっていう結果が 出ている。
ほんまか？
うん。で、これ、まあ、パッと聞くとほんまかっていうふうに、まあ思うんですけれども、
うん。
まあ、そこの説明としてはですね、まあ基本的に花粉症って免疫システムが異常に反応するというか過剰に反応する。まあつまり体内の異常物質に対する監視機能が強いっていうことになります。うん、まあなので、まあ、ある意味その癌細胞ができた時に基本的には正常な人であれば癌細胞を自分で退治することができるんですよね。で、それが退治できなくなる。見逃しが多くなると。と、その癌細胞が、まあ、成長していってしまう。ということになります。
うん。
はい。で、うまうまさんが、このタイミングで聞こえない、というふうに言っておりますので。
そして、切れるという。
切れましたと。あ、今繋がったかな？うまうまさん、こんにちは。
聞こえないですね。
あれ？
ね、
聞こえない？
聞こえないですね。
これはもう花粉症になっちゃったということですかね。
それパソコンが単純。
アレルギーになっちゃったということなんでしょうか。
ウイルスが入った方がいいんじゃない？
そうですね。ウイルスが入って、ちょっとその退治に時間がかかっているよっていうことなのかもしれませんが、一応上間さんこちらからは繋がっているようですけれども。
聞こえてますでしょうか？
いかがでしょうか？あら、これは聞こえてないんでしょうかね。じゃあ、
一旦 CM です。
一度、CM です。みたいな。
お知らせを挟んで、次はスポーツです。
またうままさん切れてしまいましたのでね。
ピューン。
まあ、このまま、なんか、繋いでいきたいな、とかって思ったんですけど、
繋いでない、ね。じゃあ、
繋いでいきましょう。はい。で、うままさんね、今、スカイプオフラインになっちゃいました。
あれ、
再起動してるんですかね。再起動してもらってると思いますけどもね。
ママさん。
はい。フォレストさんはちなみに、はい、今年もまだ花粉症っていう症状は出ていないと。
正直なところを申し上げるとですね。
うん。
何から、この花粉症、なんだっていう風になるのかがわからなくて。
うん。
今の現時点ね。まあ、皆さん、うん、まあ、お二人とも、その、目がかゆいだの、
うん。
鼻水が出てくるだのっていう話をされてますけど。
うん。
は、目も別に今、かゆくないですし。
うん。
鼻水も出ているわけではない。
うん。
ですね。
うん。
なので、僕は、花粉症じゃないと、信じ込んでいるんですけど。
う
ん、
まあ多分それは、そう、症状が出ていない。
多分花粉症になると、バッて症状出てくるから。
うん。うん
ほとんど出ないんだったら、まあ、絶対なってないと思いますね。
さらっと戻ってきましたね。
さらっとね、戻ってきました。多分、まあ、多分会話続いてるだろうなと思って。
うん。途中、怪しいとこあったけど、まあ、続けました。
一回再起動しました。すいません、はい、戻りました。
この
まま
なるほど。いや、だから、バッと出るんであるのであればね。
うん。
僕は今の時点ではまだ花粉症じゃないのかな。
うん。
ですね。
まあ、なのでですね、まあ、花粉症にはなっていないっていうことですけど、まあ、まあ、これからなる可能性があるっていうことも、まあ、可能性としてはあって、まあね、ただ、なったとしても、別にそこまでですね、その、落ち込むことはないよっていうことなんです。
まあ、
いきなり励まされてるみたいな感じになってるけど。
だからまあ、いろいろと、その花粉症って辛いっていうイメージが、ありますけれども、うん、まあ、はい、考え方によってはですね、さっきの癌予防の話じゃないですけど、うん、考え方によっては、まあ、免疫が、まあ、いつもより強めになっていると。免疫が弱いよりは、まあ、強い方が、いいよね、みたいなね。そういう考え方もある、じゃないかと。うん。
いいと思いますね。
ね。ね、少なくとも、だからさっきみたいに、その、まあ、さっきのちょっと記事のタイトルがキャッチーすぎてですね、これ花粉症になったら癌予防できるみたいな、そんな書き方されてるんで、おかしいな記事ではあるんですけど、まあ、免疫システムが敏感であるから、花粉症にもなるし、まあ、それがゆえに、癌細胞を退治する能力も高くなると。そういう感じの捉え方 にしておけば、まあ、語弊はないかなと、いうふうに思われます。まあ、そういう考え方をまずする。だからさっき、一つ目がですね、自分の体についてよく知るっていうことと、二つ目が、花粉症に対して前向きな、 感情を持つということですね。考え方をちょっと変えてみる。
これは悪いことではないんだと。
はい。そういうことです。で、そして、まあ、三つ目が、まあ、あとはこれ、日々の生活、どう過ごしていくかっていうことをちょっとパターンを考えてみるということですね。まあ、例えば、電車の中でですね、急に鼻水が出てきたらどうするかと。
ほう。
あ、ティッシュけねえよって。どうしますコネスさん。
そうだね。困ったね、そりゃね。
それが突然起こると、もう、あれなんですよ。もうちょっと、どうしていいか分かんなくなるし。
いや、もう、だらだら。手で拭くしかないよね。
そう、手で押さえるしかない、ね。
そうそうそうそう。で、手で、まあ、いや、最悪手で拭くしかない。手で拭くにも、まあ、やっぱり、その、一回多分拭いてみれば分かるんですけど、うまい拭き方っていうのがあるんですよ。汚い話ですけどね。
なるほどね。その、コツっていうのがある
んですよ。そう、コツがあるんですよ。
は
あ
は
あ、だから、意外とみんなそういうことやってるよっていうことも知っている、知っておくと。
はあ、
あと結構薬局で最近は、アレルギー対策の薬が、普通に市販されるようになってきていて、
うん
その花粉対策の結構よく効く薬、朝飲むとしばらく大丈夫みたいな。
アレジオンとかね。
なんかありますよね。
うん。
まあどれが効くかちょっと試してみないとわかんない部分もあるんですけど。
うん。
まあそういうのを服用して、ある程度は軽減できると思いますね。
うん、そうですね。で、まああとは最近はその国民病っていうふうに言われるぐらい花粉症対策のグッズが増えてますから。
うん。
例えばティッシュに関しても、その鼻を、噛んでもですね、鼻が痛くならないとかね。
うん。
あとはそのマスクでも、まあ、メガネが曇りにくいとか。
うん。
逆に言うと、メガネ側も曇りにくいコーティングがあるよとかね。
あ、なあ、なるほど。
はい。いろんな対策出てきてます。だから、世の中、ね、日本ぐるみでですね、花粉症に対してのサポート体制結構あるんですよ、最近。っていうところもありますから、まあ、結局、そこに対しても前向きになれるよっていうことが言いたいんですけど、まあそういうことです。で、プラス、あとは周りの仲間ですね、花粉症の仲間増えてきてるんで、
うん、
他の人がどういうふうに対応しているのかっていうのをもう基本的に身の上話ぐらいでできちゃう。だから、今日花粉、すごいですよねみたいなのをホネスさんが話されるっていうね。
話してますね。
話されちゃうからね、はい、僕は。
そのレベルで普通に話せるっていうね。まあホネスさんみたいな人もいるんですけど、花粉症になったことがないよっていう人も、うん。でも大体ですね、花粉症の話、まあマスクしてる人とかに花粉症の話を言ったら、まあ基本的には共感してもらえるわけですから、その、ね、まず最初の初対面の人とかとの話の話題にはまあ困らない。うんこの時期特に。
いや、だからさ、まあ、全然関係ない話になりますけど、その花粉症の人がね、
うん、
その、マジョリティになりつつある、
うん、
っていうことだよね、うん、今のところは、うん。僕って基本的になんかわかんないけど、マイノリティになりがちなのか、
うん、
お酒飲めないし、花粉症でもない。だからこれ一般的に皆さんが経験してることを経験していないがゆえに話に入れないことが多いんですよ。
うん。
なんかそれはそれでちょっと悲しいなって思えるけどね。だからといって花粉症になりたいかって言われると別に
聞かないんだけど。まあまあそうでしょ。だから我僕はどっちかっていうとこの花粉症ってまあマイナスなんですよ。辛いんですよ。辛いんだけどその辛さをと付き合う。にはこういう心持ちでいきましょうっていう話を。
まあ、だから花粉症じゃない人は、うん、まあ花粉症の人と話すときもあなんか大変みたいですねとかっていう形のちょっとした気遣い
よね。
はい。
なるほど。
いや僕知らないなってもないし、ちょっとわかんですね。ってよりかはいや大変みたいですねとか、
うん。
なるほどね。
そう。まあちょっとそういうか感じで、お互いねまあうまく。コミュニケーションを取ってもらえればいいのかな、というふうに思いますと。ということでですね、時間が来てしまいましたんで、まあ、今日は花粉症と仲良く付き合うための話ということで、まあ、いろんな話をしましたが、まあ、リスナーの方でも花粉症の方いらっしゃいましたら、まあ、ご自分のね、どうやってるかとか、僕はこう考えますっていう意見があっても あったらちょっとお送りいただきたいですし、まあ、ホネストさんのように花粉症になったことのないという立場の人がこの花粉症についてどう思うか。
うん。
ね、いちいち花粉症の話題振られても困るよとかね。まあ、いろんな意見があると思いますから。まあ、そういった意見でもいいので、まあ、ぜひお便りの方でね、またこのコーナーに対するフィードバックをお送りいただきたいなと思います。以上です。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、ということでコーナーが終わりましたね。前半は、民主維新の党名を募集しますというお話、ホネストさんからいただきました。はい。まあ、結局我々3人はホネスト以外いいアイデアがまた出なかったですし、まあ、ちょっとまあ募集期間も終わってるということで、
出す気もなかったっていうのがある、
ね。はい。ちょっと参加できずね、申し訳ないという気持ちがありますけども。
これでホネストに決まったら申し訳ないけどね。別の人が出して。
本当にね。
いましたみたいな人。まあまあ、こればっかりはね、まあ、どう目になるのか、ちょっとまあ、形を飲んで見守るのか、まあ、興味ないよっていう人もいるのか、まあ、わかりませんけど。
いやでも、ここにね、俺は、骨という言葉が入れば、骨というキーワードが今年の漢字になる可能性がぐっと上がると思うよ。
うん、まあ、かなり重要な要素になりますね、うん、骨を今年の漢字にするという上では。
そうね。
まあなので、ちょっと楽しみにね、名前が決まるのだけは楽しみにしていきたいと思います。内容についてはもうちょっと何も言えないですけど。はい。
はい。
で、まあ後半、井戸端カオスはグリーンティーさんから花粉症のお話をね、していただきました。まあ花粉症とどう向き合うか、コミュニケーションの方の話に、ウェイドが、うん、まあちょっと高めにね、お話しいただきました。まあ各言う僕も途中でログアウトしたりとかありましたが、はい、ちょいちょいミュートにしては鼻を噛んでおりましたと。
ああ。
今日はちょっとね、僕あんまり話せなかったですね。
結構ね、そう、収録中も鼻を噛まなきゃいけないっていうこともあるからね、花粉症になってると。
いや、うん、そうなんですよ。で、以前グリーティさんがその箱ティッシュを持って外出してたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ今もされてるかもしれない。
されてます、されてます。
はい。いや、もうそれの勢いですね。
ああ。いやでも箱ティッシュあるだけですげえ安心感があるんですよ。俺は無敵だ的なね。
あれでしょ？箱ティッシュじゃなくて、ビニール袋で。
あ、そうそう、
イオンの、ね、束になってるやつ。
そう、イオンのビニール袋で束になってるやつをよく使ってますけど。
あ、そんなあるんですね。
あらあら、あ
れは便利みたいですね。
うん、ポケットティッシュだと、出して、広げるっていう無駄な作業が一個発生しちゃうんでね。
うん。いや、イオンで売ってるやつは、はい、箱ティッシュと同じ容量のやつを、3分の2ぐらいの容積で、ビニールに入ってるんですよ。
うん。便利だね。
それはいいですね。
うん、そうそう。それは
ぜひ皆さんも、
うん、
はい、イオンに行ったら買ってみてくださいと。はい。はい、まあまあそんな感じで花粉症と、うん、まあ仲良くなれるかどうかは人それぞれかもしれませんが、うん、まあ考え方一つでも結構変わってくるかなと思いますしね。まあ1ヶ月耐えればだいぶ落ち着く。桜が咲く頃には、
うん、
まあまだ花粉はねありますけども、まあまあ2ヶ月ですかね。レンジ的に言うと。
まあそうだね。まあ杉花粉とかヒノキっていう季節だとそうですね。まあ、他にもいろんな花粉がありますから。
はい。
はい、あれですけれども。うん。
まあプラスに捉えていければいいんじゃないかなという、うん、まあそういう、ちょっと心温まるね、うん、お話でしたと。はい。いうことになります。
はい。
まあね、以上になりますので、まあお便りの方のね、募集の方のお話に参りますけれども、駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマークヤフー .co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。はい、ということでね、今日はちょっと民主維新の党っていうのはちょっと政治的な話に始まるんですが、
うん、
その、まあ、後半花粉症ということでローカルにね、我々の体験話になったということで、うん、ま まだバランスの取れたいい回だったかなと振り返っております。はい、お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。はい、また聞いていただければと思います。お送りしましたのは私ウママと
ハネサと
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。